声の広報杉並。平成29年2017年5月15日発行。ナンバー2203。コンテンツ主な記事。世界禁煙デー、世界禁煙週間。火気保養施設の申し込み。杉並区次世代育成基金。6月は子ども読書月間です。区議会の傍聴にお越しください。などとなっています。支え合い、共に作る、安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。費用の指定がないものは無料。申し込み方法の指定がないものは、当日直接会場へ。市外局番03は省略しています。最後に広告が入ります。広告掲載の申し込み、問い合わせは広報課へ。訂正とお詫び。2点あります。5月1日付広報。妊娠・出産・子育てまでの母子保険・子育て支援サービス保存版の記事で、荻窪保健センターの電話番号は3391-0015の誤りでした。また、世帯と人口の世帯数の合計は316,152世帯、2630世帯増の誤りでした。特集、杉並人、大西瞳。杉並から夢に向かって走る。パラスポーツ、障害者スポーツのトップアスリートが熱戦を繰り広げたリオ2016パラリンピック。陸上競技では、杉並区出身の大西瞳さんが、女子走り幅跳びと女子100メートルに出場して好成績を収めました。どんな状況でも楽しむことを忘れずに挑戦し続ける大西さん。そのひたむきさの源に迫るとともに、新たな夢にかける思いについてお聞きしました。杉並人。区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。毎月15日号に掲載。杉並人。今月は、大西瞳さんにインタビューしました。プロフィール。大西瞳。アスリート。昭和51年生まれ。東京都立杉並高等学校卒業。中学高校では陸上部に所属し、中距離競技に取り組む。23歳の時に心筋炎を患い、治療中に壊死した右足を切断。その後、下肢切断者の陸上チームヘルスエンジェルスに加入し、再び陸上競技を始める。リオ2016パラリンピックでは T42 クラス、肩大腿切断などの女子走り幅跳びで自己新記録を更新して6位入賞。女子100メートルでも8位入賞を果たした。その功績が認められ、同年杉並区スポーツ栄誉賞を受賞。現在、杉並区法南在住。都内の区役所に勤務するほか、バラエティ番組の進行役、義足モデル、杉並スポーツアカデミー講師など、多彩な顔を持つ。プロフィール終わり。義足で走る先輩の姿が、素直にかっこいいなと思った。だから今の自分がいる。聞き手、初出場のリオ2016パラリンピックはどんな大会でしたか？大西、プレッシャーはありました。せっかくのパラリンピックなので、自己ベストを出してメダルを取りたいじゃないですか。走り幅跳びでは自己ベストと銅メダル。100メートルでは自己ベストを狙っていたんですが、本当に結果を出せるのだろうかと考えてしまって、すごくプレッシャーを感じていました。 そのせいかどうかは分かりませんが、本番直前の合宿でスランプに陥って、とても自己ベストを出せる状態ではなくなってしまいました。でも私、プレッシャーがかかって、かかって、かかった時に結果が出るんです。本番にめちゃくちゃ強いんですよ。試合当日に会場入りすると、スタンドを埋め尽くしたお客さんがバーッと目に飛び込んできて、その瞬間、スイッチが入りました。幅跳びでは本当にいい状態で6回とも飛ぶことができて、自己ベストも更新できました。100メートルではスタートで失敗して自己ベストを更新できませんでしたが、楽しんで走り切ることができました。ただ、もう少しいい記録を出せたのかなと。ロンドン2012パラリンピックに行けなかった時も悔しかったですけど、リオでは行けても悔しいんだなって思いましたね。リオ2016大会はとにかく盛り上がった大会でした。パラスポーツの大会は世界選手権クラスの大会でもお客さんがあまり入らないんです。なので今大会の盛況ぶりには本当にびっくりしました。サッカー王国ブラジルだからでしょうか。リオの人たちはスポーツを楽しむプロと言いたくなるくらい盛り上げ上手で、子どもたちも一緒になって踊り出しそうな雰囲気が最高でした。あと、リオ大会は初めてパラリンピックが日本の地上波で生放送された大会で、日本が初めてパラリンピックで盛り上がった大会でもあったんですよ。そういう意味で今後に期待が膨らみましたね。義足ってかっこいいかもと感じてもらえたら。来て、義足を見せるのはなぜですか？大西。足を切断した当時の私は義足が受け入れられず、健常者と同じようにきれいに歩きたいと考えてばかりいました。そんな時出会ったのが、義肢装具士の臼井文雄さんです。走れるようになれば、きれいに歩けるようになるから、と勧められ、臼井さんが主催する下肢切断者中心の陸上競技チーム、ヘルスエンジェルスの練習を見学しに行きました。そこで先輩たちが走っている姿を見たら、素直にかっこいいなと思えて、その時から自分が義足であることを受け入れられるようになって、義足を見られることにも抵抗がなくなりました。むしろ、このかっこいい義足を見せびらかしたいと思えるようになったんです。私が義足をつけなければならなくなった時は、パソコンやインターネットが普及していなかったので、義足の詳しい情報を探すこともできず、義足のことを知らないがゆえに不安でした。だから、足を切断したばかりの人や、切断しなければならなくなってしまった人に、義足は実用的だということ、普通に歩けること、かっこいいことなど、義足のことをもっとよく知ってもらえたらと思っています。障害者をテーマにしたバラエティ番組の進行役を務めたり、義足モデルとして写真集、切断ヴィーナス、写真落ちた顔白純者やファッションショーに参加したりしているのも、義足をかっこいいと思ってもらえる場所を提供していただいているおかげです。義足ってかっこいいかもとみんなが感じられるようになれば、義足の人が生きやすくなるんじゃないかと思っています。聞き手、プライベートでは何をしていますか？大西。プライベートの時間が取れないことが今一番の悩みです。テレビの仕事もあり、この4年間完全なオフはほとんどありませんでした。仕事は週末が休みですが、せっかく日中にトレーニングできる機会なので練習日にしています。現在方南町に住んでいるので、休日は自宅にほど近い和田堀公園の整備山運動場で練習することがよくあります。整備されたばかりの新しいトラックが気持ちいいですよ。杉並高校在学中に引っ越してきて以来、ずっと方南町住まいです。近くに大型スーパーがあって、生活に必要なものは何でも揃いますし、 ファミレス、コンビニ、昔ながらの商店街まで、コンパクトなエリアに買い物の環境が充実しているのが気に入っています。しかも、新宿、渋谷、中野などのターミナル駅に電車かバス1本で行けて、めちゃくちゃ便利です。実家を出て一人暮らしを始めた時も、交差点を挟んで実家の向かいのマンションを借りたほど。それくらい法南町が好きで離れられないんです。今は一つ一つできることをやっていければいい。聞き手、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が3年後に迫っていますね。大西、リオ2016パラリンピックは思い描いていた通り最高の舞台でした。そんな舞台にもう一度立ちたいという気持ちはやはりあります。でも、リオの出場権を得るまでも大変だったのに、次は4年後じゃないですか。若手が実力をつけていて、みんな次々と自己ベストを出しています。しかも、パラアスリートのプロ化が進んで、全体のレベルが上がっています。なんとかしなければと少し焦っています。これまでのように、仕事とアスリートを両立させながら記録を出して代表の座につくのは簡単ではないでしょうね。正直、自分の今の環境を変えなくては無理。厳しいと思っています。でも、選考はまだ先ですから、今は一つ一つできることをやっていけばいいと考えるようにしています。2020年には東京が別世界に変わるかもしれない。私がこれまでに体験したオリンピック・パラリンピック大会は、リオに限らず、開催地に太陽の光が降り注いで、そこだけ光り輝いているような感覚でした。リオは治安が悪くて街歩きを楽しめませんでしたが、東京は安全なので、世界中の人が街にあふれて別世界のようになるかもしれませんね。日本は食事がおいしいし、最高のおもてなしができると思います。世界各国の選手が太ってくれると、私たちが有利になって嬉しいんですけどね。笑い。大西さんに聞いた。パラスポーツ、障害者スポーツの楽しみ方。陸上競技以外にも様々な種目があるパラスポーツ。もっと楽しむためのポイントを大西さんが教えてくれました。年々盛り上がってきています。最近はメディアに取り上げられたり、各地でイベントが行われる機会が増えたように思います。より多くの人に目を向けてもらいたいな。ポイント1。ルールを理解して観戦のポイントをつかもう。障害の種類や度合いでクラス分けされ行われるパラスポーツ。ルールはとても簡単。ほんの少しの予習で試合の面白さがわかるようになります。ポイント2。体験することでより身近なスポーツに。体験イベントなどでパラスポーツのすごさを体感してみて。観戦が100倍楽しくなりますよ。イベント。東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー in 杉並区。東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアーに大西さんが参加します。都内62区市町村を巡回しているオリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグの到着を歓迎するセレモニーを開催します。ぜひお越しください。フラッグ歓迎セレモニー。日時5月20日土曜午前11時から11時30分。場所、樫の宮公園。浜田山 2-5-1。天候不良時は同公園管理事務所。内容、フラッグ引き継ぎ式。フラッグツアーアンバサダートークショー。都市鉱山から作る。みんなのメダルプロジェクト。使用済み小型家電15品目の回収。 東京2020公式オリジナルグッズ販売など。出演はフラッグツアーアンバサダー伊藤花恵、北京2008オリンピック100メートル背泳ぎ8位、200メートル背泳ぎ12位、ロンドン2012オリンピック400メートルフリーリレー7位、800メートルフリーリレー8位。主催は東京都東京2020組織委員会 JOC JPC。 問い合わせは文化交流課オリンピック・パラリンピック連携推進担当へ。